説明に止まる俺の心癒やしてくれ悲くして転がすのに行きたくないから Fly Me、hey!
西長レディオ
せーの
イエイエイエ
イ、はい、どうも、西長レディオ4月号
です、イエイ、
はい、
でございますね、
4月号、
はい、
はい、ということで、うん、もう花粉大丈夫皆さんは、
うん、ダメです、
結構涙目ですね、
ね、あの去年は意外とちょっとこう新型ウイルスが流行って、うんうん、ずっとマスクしてたせいか、はい、うんうん、っていうかずっとマスクをしてる、まあ今もしてるんだけど、うんうん、なんかそっちに気が行ってたせいか、去年は意外と花粉大丈夫だったんですよ。
去年は少なかったらしいですね、うん、
あ、少なかったんか、
そう、少なかったですって、
思ったけど今年はなんかまた来たなという、
うん、結構涙目すごいっすよ、
うっそ、タケポンが涙目、
はい、常に潤ってます
ね、え、常に潤っているタケポンが涙目、は
い、汗もかいてます
大変なことです、
はい、
え、
汗もかいてるし目も涙目です、
あ、ごめん、ちょっとごめん、もう汗かいてるの、
あ、かきますよ、結構電車の中で、あ、暑苦しいなと思いながら
暑いなどころじゃないんだ、
それ暑苦しいなのねでもタケポンが暑苦しいなと思ったら周りの人はもっと暑苦しいなって、
なんか、うん、申し訳ないかなと思いながらマイナスイオン効果を、
いやいや大丈夫です、タケポンがそんなところで負い目を感じることはありませんタケポンと一緒の電車に乗れるなんて奇跡なんだから、
そうですね、
まあ皆さん奇跡ですよね、常日頃は
マスコットキャラと乗ってるようなもんですよ、素晴らしい
ね、え、それが嫌なら己が降りろとい
やいやいや、どんなマスコットなんですか、いやいやいやそれ
あ、そうだ、自己紹介、
はい、
あ、
ですが、はい、はい、今日はカッペと
タケポンと
王様と
カツラちゃんです、
お
う、ウニャさんが
すごいね、間に誰かがいないんだけど、そう、ウニャさんが、ウニャさんがどこに入ってるのかわからないっていうねいつもだとタケポンと
王様と
王様の間、
そう、
ウニャさん、
ウニャさんと、
あ、王様の方が先に来るんだ、
僕が先っすね、
うん、
うん、
あ、王様的にはそこは譲らないぞというやつね、
うん、どうなんですかね
いや、これなんか
次回譲ってみようかない
や、なんかさ、私がほら産休入ってた頃に、うん、はい、ウニャさんが一番最後だったらしいんだよね、うん、いつもで、ウニャさんが風邪気に入ると私がいつも一番最後だったんだよね、
はい、
で結果、うん、そう、一番最後同士が揃った時にどっちが最後になるって話になったんだよね、
はいはい、出席率の高い3人はもう固定で、
そうそうそうそうそう、そう
行くけど、
はいはい、
そうか、だってウニャさんも風邪気に入ると全く来ないからね、
でも今月はウニャさん風邪気じゃございませんね、はい、皆さん、あの、体調ではないので、
だってアウニャさんはそう、うん、単純にね、30分ぐらい前まで来る予定だったのに、
そうそうそう、はい、緊急招集かかっていなくなりましたね、
はいはい、
まあ、住んでる環境のせいっていうんですかね、
大変ですな、
はい、
ね、
大変ですな、
ですわ、ね、
本当にね、うん、
うん、
あ、じゃあもう、
はい、
早速、
はい、メール
行きますか、はい、今回の、はい、お題は、
お題はですね、以前はよく食べていたなってものが一つ、
うん、
はい、うん、
はい、
もう一つありますね、
はい、
今の時期ですよね、うん、卒業、私の周りの卒業記念というテーマを出させていただきました、
みんなで話す、
はい、
はい、
です
です、
ということで、はい、じゃあ、早速、
はい、早速
メール
を、はい、きましょうかね、
はい、
いきます、
はい、
ペンネーム田中光子さんからの投稿です、
う
ん、
はい、
田中光子さん、
はい、ありがとうございます、
初めてですかね、うん、私の弟がこの春に大学を卒業し、
はい、
地元で警察官になります、 弟の昔からの目標だったので祝福の気持ちでいっぱいと同時に4月から、うん、
いや素晴らしい素晴らしい、
うん、ですね普通歌です、うん、と言いつ
つそうですね、
4月から始まる弟の警察学校での生活にお姉ちゃんまでドキドキ、うん、お弟が以前、うん、僕の先輩はすごく優しそうな温和な感じの人だったけど、うん、警察学校に入って半年ぶりに会った時、うん、ゴルゴ13みたいになってた、うんうん、というのが印象的で、
あすげえ悪い目してたんだね
どうでしょう、うんうん、眉毛的なもんすかね
いやいや
いやどうなんだろうね、うん、
弟もゴルゴ13みたいになるのでしょうか、弟さんがあった、
いやわからないね、その間にどういう生活するかです ねその弟さんと、うん、そのゴルゴ先生が、はい、弟さんと会った時はゴルゴじゃなかったかもしれないもんね。
あそうですね、本気モードになると ゴルゴ顔になる方なのかも
か分かんない、私生活でなんか荒れた可能性もあるね。
いやいやいやいやいや、荒
れたなんですかね
いやでもなんかあれなんですかね、やっぱり顔のごっつい系とかは、うん、そっちに割り振られるのか、はいはい、やっぱり防体とか SP ってごっつい顔の人多いですよね。
うん、そうだね、やっぱ、うん、舐められないようにっていうのはあるんでしょうね。そうそう、
弟の剣道のクラブの指導者って、うん、警察関係者だったんですよね、うん、みんな。あれタケポンとこもそうだっけ。
あ、はい、
警察官
が、まあ、警察関係はやっぱりいます ね、いらっしゃいますね、うん、うちも子供が剣道してるんですけど。
わかっけー、一人ね、
タケポンもやってんの、
うん、オイラはやってないんですけど、やっぱり大会とか行くと警察の関係の方が、うん、先生でいたりですね、うんうん、あと警察の練習する場所があるんですよね。
ありますあります、うん
うんうんうん、
そこでの試合とかあったりします。
そうそうそう、で剣道師、うん、警視庁の中に剣道指導室ってちゃんとあるんですよ。うんうん、
はいはい、
たまたまその弟 その剣道教室の中に SP の人がいて、うんうん、やっぱりここ使った、うん、顔が、うんうん、で時々で、ね、テレビに映ってます。
なるほどね、
あ何々先生だみたいな感じで、うん、用人の警護とかしてたんで、そう、
うんうんうん、素晴らしい。
だからやっぱり多分そういう顔の人はそっちに割り振られたりするのかな、ね、弟さんはどうなんだろう、柔和な感じだとやっぱり違うところに割り振るんじゃないかな、
うん、ね、
まあ、顔に出るっていうやつですかね。
そういう人とかとこう自分の職業はって言われた時に、うん、はい、なんか守護職ですっていうのかっこいいよね。
普通に公務員って答えんじゃないのかな、うん、
あそっか、
ね、
そっか
守護職面白いな、ね、
じゃあ次行きましょうか、
はい、
守護職素敵だよ、
はい、
うん、は次は燻製した けしさんからです。
はい、
はい、どうもです。
はい、西永ゼミさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい。桜ですよ、花見ですよ。春が来たから花粉どっか行ってって分かるわ、それ。
どっか行って。
今年もだって花見できないもんね。
うん、
でき
ますな。はい。今回のお題の以前はよく食べたんだけどなっていうとこに入りますけど。
はい。
はい。はい。
ナッパのお漬物。
ほう。
ですと。あ、はいはい、確かに地元広島には長野県の野沢菜、九州の高菜に並ぶ、広島菜があり、広島菜っていうのがあるんだね。そのお漬物をおやつ代わりにしてたんですが、うん、今ではお漬物自体あんまり食べないですね、はい、確かにそうですね。
広島菜美味しいですよね、おむすびとか。
広島菜ね、美味しいよね。だからもうね、天野優がうちの所属の、
はい、
がね、野菜全くダメで、
あ、獣なんですか、
この春の時期にしか食べられない野沢菜とか、はい、春菜とか、この広島菜とかが食べられないと、
ほう、
もう
なんて不幸なんだろうっていう思いますけどね
そうなんです、高菜系とかもダメなんですか。
ダメですね。
ダメか。
ていうかすいません、うん、高菜って九州なんですね。
高菜は九州ですよ。
発祥は。
いや、どうなんでしょうね。向こうではメジャーに。
そうなんだ。ね、
知らなかった。
うんうん。高菜とかは、うん、 とか、うん、あとあれもそうですね、あのアゴ出汁みたいな、
はいはい、
カツオナですか、
ん
カツオナ、はい、カツオナ、
カツオナ、
はいはい、
へ
え、うん、
苦いやつなんですよね、
へね、
雑煮にしか入らない、
苦い、うん、
え、
そうそうそうそう、
後で調べよう、
雑煮でしか食べないけど、うん、なぜか、うんうん、カツオナがね一年中ちゃんと、一年中なのかどうか毎年忘れられないで食卓に並ぶというか、雑煮の中に入ってる、雑煮の中に入ってるとこしか見たことない、
そうですね、あれ以外の食べ方があるのかという、
ある、
僕雑煮だけですね、
カツオナの雑煮以外の食べ方、
いや食べたことないです
ね、
うん、
今でもなんか検索したら、カツオナのごま和えとか、うん、カツオナと油揚げのあっさり煮とか、カツオナおにぎりとかいっぱいレシピ出てきた。
ほ
ー、あでも
基本的には年末しかお店に並ばない
の、まあ、春の野菜ですかね。
でも本当だ、
そうだね、
焼き
だってカツオナって、うん、でも本当だって九州というか自分が向こうにいる時だと本当に雑煮しか入ってない、
うんうん、初めて、
おもちについてる感じ、
初めて知りました。
次のメールいきますか
次のメールいきますか、
これ次の明太ガールさんはいいの、読んでも、
あ大丈夫です、はい、
はい、じゃあ次のメールお願いします、
はい、あれじゃ あ,
あ, じゃあ
王様、
はい、
誰
王様、
はい、はい、明太ガールさんがいただきました、はい、西流れの梅さん、はい、こんにちは、
こんにちは、
はい、王様さんの声を聞いていると古舘幹事さんのお顔が浮かぶのは私だけでしょうか、
う
ん、うーん
明太ガールさんだけのようです、はい、ところで私の地元でもキングサイズ級のニンニクが米産です。ニンニクをモチーフにした
ご当地キャラ
ご存知ありませんか、どうですかタケポン、
ニーニー君、なんだろう、
残念ながらご存じないようです、はい、今月のテーマ、以前はよく食べていたものは干し柿です、
はい、
あ
私が子供の頃祖母がよく作ってくれていました、母も作っていたのですが、はいはい、なぜか味が違い、祖母が私が好きだからとたくさん作ってくれていました、うん、祖母が祖母の味の方が好きだったのかはよく覚えていないのですが、消毒が大変だったらしく、うん、ほどなくして作らなくなりました、
うん、
その後もスーパーの干し柿を買ってくれていたりしたのですが、全く口に合わず、うん、今となってはもう食べられない味です、
う
ん、とのことです。どうなんですか、干
し柿、そうかね、うん、田舎のね、まあ、おばあちゃん家とかじゃないけど行くと干し柿あったね、
うん、そうですね、
うん、あれ子供の頃って
へ
いや全然知らなかったねそんなの、
うん、
ただなんだろう、紐に吊るしで紐で結んで吊るしておいたら干し柿になるんだと思ってたね、
うん、思ってました、
うん、それこそ干し柿もタケポンじゃない、
でもそうですね、うん、消毒も何パターンかあってですね、
するんだ、
木になってる時に葉っぱにいっぱいつく毛虫を寄せつけない消毒、
うん、
結構あの厄介な毛虫がつくんですよ、
干し柿って
、
へえ、
葉っぱの裏にビシッて100匹ぐらい、
やめて、
やだ、
葉っぱの裏に100匹すごいね、
もう地獄絵図のようにほっとくとつくんですね、
うん
うんうん、よし、もう一パターンの方の話に移るんだ
あとはですね、干しを、はい、剥いて硝酸かなんかをかけるんですよ、
あ
何だったかな、うん、多分そういうやつ、
うん、
でそれで干すと甘みがしっかり出るっていう、う
ん、
へ
え、
でそれも結構やっぱり何ていうんですかね、完全防備マスクしてやらないとダメよっていう、うんうん、
あそれじゃあなんだろう、それがかかった牡蠣じゃなくて、かかった人もなんか丸みが出るとかなくて、なんか
えぐみを取るかなんか分かんないんですけど、やっぱなんかあるんでしょうね、ははその薬で処理してから干すんですよね、
干すんだ、でも子供の頃ってすごく失礼な話だけど、
うん、
俺 干し柿ってなんかそんなに嬉しくなかったのね。
はい、
わかります。
なんか、うん、なんだろう、でも逆に今食べると美味しいなって思うんだけど、
はいはい、
同感ですね。
なんかあの子供の頃ってあのシュワシュワしてる感じがもう嫌だったんだね、きっと。
ああ、なんかわかる気します。うん、なんかくにゃっとしたね。
そうそうそうそう、うんうん、ね、でもすごいよね。だから干し柿って本当すごいなって思うのが、うん、あの柿があんなになるんだよね。
まあそうですね、うん、
そうですよね、うん、
だから最初に干し柿にした人ってそれこそあのね、生子
はいはいはいはいはいはいはい、
そうそう、
最初に食べた人と同じじゃないけど、あの、うん、干し柿ってなんでできたんだろうなって思う。
そう、
あ、誰が干したんだろうっていう。
置いといたんじゃないですかね。
置いといたらそんななったんだろうね、きっと。
納豆みたいなもんかしら。
うん、はぎみはそんなことだったんですかね。
ね、干し柿って
干すことで。
干し柿って渋柿？
そっか。
あのどっちもできるんですけど、渋柿は干して食べる方がいいですね。
そうだよね。そうだよね。だからなんかすごいなっていう、その人の知恵じゃないけど、保存食として、まあ、保存食だもんね。
そうですよね。あれでも結構
ナマコといえばです
ね。はい
はい。
うん、
最近ふって食べたくなって、うん、スーパーに行くんですよ、うん、こっちのスーパーナマコないっすね。オイラの周りだけですかね。
いや、多分私もスーパーでナマコ見たことないと思う、
うん、
ほとんど。
そんなに
筒みたいな風袋に入って、うん、スライスしてあるナマコが売ってるイメージがあったんですけど、何か所かもあったんですけど1個もないです。
それ九州じゃない？
九州ですかね、やっぱ。
どうかな、ナマコを探したことがないな。
うん、ナマコもやっぱりあったかい方なのかな。
どうなんでしょうね。
うん、
いやでもなんかうちの夫がまあもともと北陸の人なんですけど、うん、魚食べたい魚食べたいって言われても、はいはい、もうじゃあ何の魚が食べたいのか分かんないから一緒にスーパー来てって言ってスーパー連れてったら、
うんうんうんうん、
東京には魚がないんだねって言いましたね。もう全然種類がないし、
知ってる魚がいないっていうね。
知ってる魚もいないし、
うんうんうん、
全然何もないって言って、
な
んかもう小づくらが食べたいって言って、小づくらって何から始まっちゃって、
小づくらって何、
小づくらって何、
そう、あのですね、ブリの子供の子供みたいな感じ、
うん、
稲田だから若しぐらい、稲田よりもちょっとちっちゃいやつ、
あ、だから名称が違うって感じ。
名称も違うんですけど、はいはい、そんなちっちゃい魚東京に来ないわ、うん、みたいなね。
ああ
、なるほどね。
そっかそっか、稲田よりちっちゃいのは来ない
し、来ないですよね。
ヒラマサ、
なんかこっちだと若しっていうらしいんですけど、う
ん、そう、あ、そっか、南から上がっていくんじゃなくて北から降りてくるんだ。
てか日本海側で取れる魚だから、多分、はいはいはい、ちっちゃくて商品にならないものは地元で消費しちゃって関東まで来ないみたいで、
うん、なるほど。
とか本当、うん、あ、なんかイカとかもやっぱりなんか地元が美味しかったなみたいなこと言ってるから、
美味しそうだな、うん、日本海側のイカってはくっそ美味しそうだな、う
ん、冷たいところの可愛い。
さて、はい、次行きますか、次のメールね。
はい、
はい、
じゃあ、
次は、
はい、チェックメイトさんからです。
はい、
以前はよく食べてたんだけどなですが、あ、ごめんなさい、西長屋の皆さん、うん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
見落としてた。私はうまい棒だそうです。若い頃はよく30本入りの袋で買って、その日のうちで半分一気に食べたりしてましたけど、うわい。このお題で最近べっきり食べてないことに気づきました。ね、久しぶりにバラで買ってみようかな。
30本入りの袋ありましたね。
あったね。
ドンキとかに積み上げてありましたよね。
うん。 ねえ、
ちょっと大体なんか芝居の稽古場に絶対あるんだよ。
差し入れに、
差し入れで、うん、
なんかよく現場でも見た気がする、うん、ちなみに私の定番は明太味、はいはい、次に好きなのはコーンポタージュ味です。
あ、
なんか今もあんだんですかね、いろんな味出てましたよね。
あるあるあるある、うん、ある。
俺もだって
明太と、うん、僕は明太とサラダ。
ああいいっすね。
うん、
言われてみれば、
まあ、明太味は結構絶対だよね、
うん、うまい棒自分で買ったことないかも、うん、
ほうほう。
なんかそれこそ流行ってた頃に、うん、何かかんかであちこちからもらうんで、うん、それで食べたことしかないかも、うん、
食べてた。
あと高級なやつとかありました、
ね、ありましたね。
ああね、高いやつあるね、高いやつ、
なんか 金だの銀だの、
うんうんうん、
そうそうそうそう、あのチーズとかがね、あの上等なチーズ使ったか濃厚なやつとかね、
ありましたね。まだあるのかな。
あるある。大人のうまい棒じゃないけど、なんかそういうプレミアムうまい棒みたいなね、
は
い
は
い、
ありましたね、
やつだよね。
これあんまうまい棒って食べたことないんですよね。
あ、王様もない人なんだ。
僕ね、そう、王様、うん、大体のドラマはあのうまい棒で叩いてるよ。
またそういう
一度は。
僕ね、うまか棒はよく食ってたんですけど、
あ、やっぱ来たか、王様、多分それね、九州よ、
うん、そうなんす、うまか棒じゃないね、僕、
うまか棒、
あ、ごめんね、
俺もうまか棒だよ。今俺もうまい棒じゃなくて、ね、うまか棒
派だよ。うまい棒って聞いたらうまか棒って出てきますよね。僕らは
でも一応全国区だから言わないようにしてたよ。
ごめんなさい。
うまい棒、うまか棒だ、うまか棒、
うまか棒にコーンポタージュとか明太味とかあったっけみたいな感じがちょっと。
うまか棒はアイスなんだね。
うまか棒、うまか棒は今何の味があるんだろう。
チョコとナッツっすよね。
まあ、
なんかバニラでしょ。
うん
うん、そうなんだ、アイスなんだ。
すごい正統派にいたんだね。
はい、そうです
。うまか棒いちご味ってあるらしいよ。
あ、
いちごバニラって書
いて、うん、一応全国の皆様宛てに言うと、うん、アイスクリームですね。
アイスクリーム
です。アイスバーですよね。
あ、しかもこれ明治なんだ、
うん、
明治です。
全国じゃん、
うん、あ、なるほどね。
全国か、
うん、スナック
。あ、ちょっと今久しぶりにすごい懐かしい言葉を聞いたわ、うん、うまかぼうだよ。
あ、でもね、うちの近くのスーパーにはですね、ブラックモンブランがあるんですよ、うん、
あ、てかブラックモンブランはすごいあちこちで見るけど、ね、
最高です、
うん、ね、
もうブラックモンブランでしょう。
ブラックモンブラン食べ放題ですよ。
食べ放題って、
うん、いつでも買えます。
2個3個かな、頑張って。
冷静な意見ですね。
若い時は行ってたけどね。
ね、
うん、
うん、
い
や、なんかいっぱいちょっとなんか以前はよく食べてたんだけどな、すごいいっぱい来てるから、どんどん行きますか ね、うんうん、
ね、
はい、どんどん行きましょうか、はい、
じゃあ次お願いします、行きましょう、
はい、うん、歌野さんからの投稿です。
はい、
はい
はい、以前はよく食べたんだけどなについて、
はい
はい、
私は子供の頃祖母が焼いてくれる焼き魚の特に、うん、血合いの部分が大好きで、うん、マジか、うん、でそこだけ食べまくってたんですが、今は甘いというか鉄っぽい感じがして、あまりそこが好きじゃありません。まあそうだよね、
まあそうですよね、
血合いはもともとその鉄っぽい感じがするよね、
うんうん、
で友達には逆に何が美味しかったの、そこを美味しく感じるのって酒のあてにし始めるときじゃないのって言われてましたが、確かになって、確かにそうだね、うん、そうそう、酒飲んでからだもんな、
うん、
なかなか昔はあんなに美味しく感じてたはずなのに、うん、今ではほとんど思い出せません。味覚の変化を感じつつ、寂しく感じました。
あ、でも味覚は変わるもんね、
うん、
うん、
味覚は変わるよ。
変わりますね。
だって俺子供の頃、
うん、
焼きナス全然嫌いだったもん。
ああ、
うん、 はい、同じです。
母ちゃんが
焼きナスって、
うん、
うん、むずくないっすかね。
むずい。だってなんか焼きナスって、うん、あの誰かが一回口の中に入れて出してみたいな感じじゃん。
うまはい。
あ、表現が適切じゃない？
うん、わかるけど。
なんかこうねちょねちょしてる感じ。
うんうん。
あ、でも、うん、自分でも気がつかない頃から食べられるようになってた。
あの、
もうそして今ではね、焼きナスなんて言ったら絶対頼もうみたいな。
う
ん、
そうですね。
あの、うん、ご家庭のグリルで作った焼きナスが失敗率が高かったのかなと思うぐらい、今の焼きナスって美味しいじゃないですか。
っていうか、ご家庭にグリルがない時代なんで。
あ、そっか。
そうだよね。
うん。
あ、そっか。だからか。うん、どこであれで網で焼いてた
か。七輪。七輪で焼いてた。七輪で。
へえ。すごい美味しそう。
うん。うん。うん、今で考えたらね。
ね、
うん。と思うけど、やっぱ当時は嫌でしたね。うん、なんかナスを食べるのが。
そうね。
うんうんうん、
昔はあんなに美味しくてもカルビが食べれなくなりましたね。
なんて？なんて？
わかる。
カルビ肉が食べれなくなった。
あ、今の話？
今。い
や、量食べられないみたいな話？い
や、てか昔はあんなに美味しく感じてたはずなのに今ではほとんど思い出せませんでも見てね。
わかる。
昔はカルビ肉美味しいと思ったのに今じゃもうあのいいです。頼みもしないもんね。
うん。
マジっすか。
いやー、わかるわかるわかる。
あれ、分かってくれたカペさんだけど。
わかるわかる、ね、だってもうカルビにそんなに魅力感じなくなるもんね。
いや、感じないですね、本当に。
うん。
え、何を頼むの？
ハラミとか。
ハラミ、
まあロースとか、
うん、
うん
うん、あとはもうやっぱタン塩
タンとかさ、同じだな。です。
まあ、
なんだ、少し寂しく感じましたで、ね、終わってるぞ。
すいません。
だからそれをこう、うん、みんなね、やっぱり、
うんうん、
同じです。
同じです。
ね、歌野さんと同じ気持ちです。
いや、本当同じ気持ちです。
はい、あの時代です。
時代です。
中島みゆきさんの。
はい。
回るのです。
いや、本当ね、
はい、
そんな時代もね。
そんな時代も、ね、はい。
じゃあ次に
行きましょうか。
みるみるさんからの投稿を行きましょうか。
はい。あ、
誰が行くんですか。
あ、読んでいいですか。読んでいいですか。
どうぞどうぞ、はい。
いいですよ。
はい。
はい。みるみるさんからの投稿です。
はい。
西原嫁さん、こんにちは。
はい。
いつも楽しく拝聴しています。
はい、ありがとうございます。
今回のお題の前はよく食べていたものですが、ズバリディッピンドッツです。
何それ？
サラサラつぶつぶのカラフルなアイスのディッピンドッツが大好きで、よくコンビニや遊園地で買って食べていたのですが、気づいたらどこにも売っているものを 見かけなく食べなくなりました。先日ふと、存在を思い出し検索したところ、うん、近所のファンシーショップで取り扱っているところがあり、買いに行き久々に食べることができました。皆様ディッピンドッツ食べたことがありますか？
ディッピンドッツ知らない。
僕もね、今ディッピンドッツって言ってみたくてね、すげえ読ませてもらったんですけど、
ね、ググって見たことあるはず絶対。
見たことあるけど食べたことない。
なんだろう、あのね、
ピンドッツ、
サラサラ、
これ
すごいちっちゃいです。つぶつぶの
つぶつぶが入ってキラキラしてるのは僕らの世代は宝石箱だよね。
宝石箱ですね。
宝石箱ですね。
そういうキラキラ
ピンクレディが宣伝してた、
うん、そうでしたね。
そうそうそう、あれよく食べてたな本当に。あ、今ね、はい、あの、うん、どうぞ送りました、うん、あれ送ってない。
どこにある、どこにある。今メールをずっと見てるけど、ディッピンドッツ、
うん、
って何、うん、
見たことない。
あれ、
うん、
見た見た。
あ、今来た、うん、桂ちゃんから、うん、ディッピンドッツとは、
うん、見たことはある。
見たことは
ある。食べた
ことはない。
見たことあるけど、
うん、
食べたことはない。
プリカップってやつは見たことあるな、うん、
あのあれだよね、あのアイスの上に 鳥の餌をいっぱい混ぜたみたいなやつでね。
鳥の餌。
餌表現表現表現表現。
表現表現僕らの世代から見たら鳥の餌だよね。
このポン菓子みたいなやつ？
うん、あ、カラフルポン菓子みたいな。
そうです。
なるほど、ね、これが今流行ってんですね。
流行ってるよ。昔食べてたんですって。
え、ちょっと待って、うん、もうこれはもう流行ってないの？
流行っ、うん、
うん、ね、コンビニとかあるかな、ないかな。
なんかだってこれサイト見てもね、なんか文化祭とか出店受け付けますみたいな感じだから、うん、もうなんかイベント商品になっちゃってるんですかね。
本当にポン菓子みたいな感じでその場で作って出すようなね、う
ん、混ぜるのかな。
なるほどね。
いろいろ自分ね、
すごいね、面白いね。
ピッピンドッツ、うん、たまに言おうと思います。
これは食べよう。
ディッピン、ディッピンドッツ、
ディッピンドッツ、
なんか僕らの合言葉、ね、ディッピンドッツ。なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ
まだ行きますか。
次のメール、
はい、
行きます。よき、はい、さんからです。
はい、
はい、
西流れの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
軽めてきましたね。
はい、
今回のお題、以前よく食べてたんだけどなと。私は朝のトーストとヨーグルトです。もう普通というでもないか、うんうんうん、以前は毎日朝食にトーストとヨーグルトは欠かせませんでした。しかし、うん、体質的に私はパンや麺など小麦粉で太りやすいと気づきました。お、
あ、
そしてヨーグルトは冷え性の人には、ね、うん、ヨーグルトが冷え性の人には要注意だそうで、代わりにお粥と酒粕や米麹の甘酒を豆乳で割って取るようになりました。なるほどですね。なんかいい感じですね。これで筋活はバッキリ。かれこれ3年ぐらい続けています。でもやっぱりパンは好きなので軽く間食程度には食べますが、トースト1枚がつりはめったに食べなくなりました。ヨーグルトも気が向けばおやつにしますが、寒い朝は避けています。地元メーカーの美味しい米麹甘酒を見つけたので毎日聞く気にしています。
うんうん、
うん、ね、アルコール入ってるんですかね。これがないと息が始まらなくなりましたっていう。
甘酒は両方ありますもんね、うん、アルコールありとなしと、
う
ん
とね、
米麹のやつはないんじゃないかな。
菌活っていうの
みたいですね。
らしいです ね、 ね、
ヨーグルトを取ったりするの、うん、
まあ、
なのかな。
まあ、納豆とかもそうだし、うん、米麹、まあ、麹もそうですね。発酵食品とか、
ね、発酵食品を取ることね、
うんうん、
なるほど、なるほど。
え、皆さん甘酒飲める人？
飲めるの？
米麹のは飲める。酒粕のは僕飲めない。
あー、なるほど。
え、なんで？
お酒の匂いが急にいってくるから。
あー、てか私どっちもダメで、
うん、
もう実家にいた頃親が甘酒炊いてたら家から逃げるぐらい甘酒の匂い大嫌いで。
あー、今めっちゃ酒飲むのにね。
飲まないです。ひどい印象だけで言いましたね、カッペイさん。
そっか、
飲めないの知ってるじゃんとか言って。
そっか
そっか
どうしたの。
いやいやいやいやいや、
何のお笑いだったっけ。
知ってるじゃんに対してそっか
そっか
あ、流したなと思
って流された。
うん、いや、いやいや、甘酒いっぱい種類あって、
うん、
スーパーとか行っても結構ワンコーナー今、まあ、流行りもあるんで。
だって今ね、ありますよね、あの甘酒流行りでね、うん、あの、うん、麹とか使ってないとか、あのアルコールが入ってないやつで、だから、うん、いわゆるこう、あのヨーグルト飲むみたいな感じ の、 あの、うん、甘酒、ね、売ってる売ってる、
うん、
うん、
いや、体にいいのは知ってるんで試してみようかなと思いつつ、やっぱりなんかいろいろ人におすすめされるんだけど、
はいはい、
やっぱダメなんですよね。
へー、 あれ絶対だってヨーグルトとかもそうだけど、うん、金額じゃないっていうもんね、体に合うかどうかで。
はいはい、
あ、
なんか2週間ぐらい続けて効果がなんか体の中に変調がなかったら次のに変えた方がいいっていう。
へー、
だ、同じやつを食べ続けるのが大事だって言ってたよ。
へ
え、同じものを2週間ぐらい食べて、うん、体の中に何の変調もなかったら次のに行くっていう。
そっか、
いろいろ試した方がいい。
じゃ じゃああれとあれは僕ダメだな。そうか、
買いよう。そういうことらしいですよ。へー。だからあの100円ショップとかで売ってるやつの方が合う人は合う。
へ
だからすごい高いものがみんな合うわけじゃないっていう。
なるほどね。
という話を聞きました。
なるほど。
はい、
ね、でも2週間毎日続けるっていうのがまず、
ね、そうね、
大事ということですかね。
やっぱりそういうことなんでしょうね。
うん、ね、3年続けてるってすごいですね。うん、ね、さんね、
確かに。そうだね、
すごい、
すごいや。
はい、はいはい、じゃあ次のメールです。はい、にゃんこさんからのメールです。
はい、はい、
西山ガレンの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
はい、そちらは桜が咲き始める頃でしょうか。いいね、こういうのね。そうですね、そんな感じです。
はい、
札幌は雪解けがいつよりも早いので桜の開花予想が4月24。
早いね、4月に咲くんだ。
早いね。
そうなの。
うん、だって札幌ゴールデンウィークぐらいですもん、いつも。
へえ、すごい。ということで、今回のテーマ、卒業にまつわるものということで、私の高校卒業式について、はい、私の通っていた学校は学校行事が日曜日と重なった場合繰り上げて土曜日に行ってました。
はい、
なので、卒業式の日が日曜だったので土曜日に繰り上がるものと思っていました。ところが担任の先生から、みんなは親孝行だな、卒業が日曜日なんてと言われて、クラス全員でと声を上げてしまいました。あ、多分卒業式が日曜日だった、繰り上がらなかったってことですね。皆さんの中で卒業式を日曜日に行ったことのある方いらっしゃいますってだけど、
いやいや、
とか卒業式が何曜日かなんて考えたこともなかった。
そうですね。
日曜日の方が、日曜日の方が人、みんな来れるんじゃないの。
いや、それはですね、俺も子供ができて分かったんですけど、平日なんですよね、卒業式。
そうだよね、普通。だから大概行けないことの方が多いよね。
うん、行けないんすよ。
うん、
大体。
っていうか卒業式って昔って母親しか来ませんでしたよね。
まあ、今もだから母親しか行けないぐらいの、
行けない。だから父親が行けないのは日曜日じゃないからでしょう。
いや、なんかでも入学式とか入園式、あ、卒業式行かないのかな、入学式とか入園式とか、お父さん休み取って平日でも参加してません？結構たくさん。
まあ取れる人は取れますわな。
基本的にはそうそう取れないからね。
でも半数以上お父さん来てて、私びっくりしたんですけど、
はいはい、
お父さん来るのみんなと思ってすっごいびっくりしちゃって、保育園8割来てますよ。
あ、そっかそっか。今回の場合の、このにゃんこさんのやつの場合だと、きっと日曜日だと、そっか、先生たちも日曜日に来なきゃいけないから繰り上がってたのかな。
まあ
そういうことじゃないのか。
かもしれないです
ね。学校行事を日曜日することってあんの？
なんか分かんない。日曜日にならんなったらダメなあれが全く自分の中に思い浮かばないんだけど。
いや、だから普通っていうか、多分この学校って日付で行事をすることが決まってる学校なんでしょうね、まず。
あ、なるほど。
だからその日付で決まってて、そこが日曜日に当たったら、なんか例えばその土曜日にずらしてたんだけど、卒業式だけはずらさなかったって話なんでしょうね、きっと。
あ、なるほど。
で、
へえ。てか、そんな風にっていうか学校なんかね、もう根本のルールが不思議
ね。なんか、そんな自分が学生の時そんなこと考えたこともなかったから、
まあそうですね、
行事が何曜日にあったとか、
ね、
全く覚えてないですね。
ね、まあ、日曜日にあった覚えもないかなって感じですよね。
ね、
日曜日に行事を組むという考えが基本的になかったな。
そうだね、日曜日休みたいみたいな。あれ、体育祭とか日曜日じゃなかった？体育祭
はおじいちゃんおばあちゃんとかも見に来てたんで日曜でしょうね。
ね、
日曜なんでしょうね。
いや、もう、高校も？
いや、高校とかは違うと思う。
高校とか平日だったかもね、
うん、高校
は平日できたね、
うんうん、中学ぐらい、あ、中学も平日だったかも、
う
ん、
中学からはもう平日じゃないですか、
うん、平日ですよね、うん、親子ないもんね、
そ
う
かそ
う
か、うん、そうかそうか、だからたまたま日曜日に行事が当たった時はってことだ、
うん、そうそうそう、
あ、なるほどね、そかそか、日にちで考えたら絶対そこに当たるとは限らないからね、
そうそうそうそう、
あ、なるほど、面白い、ありがとうございます、にゃんこさん、にゃんこさんのおかげで、あの、僕らちょっとあの青春を帰り見てましたね今みんなが、
はい、
自分たちの頃はどうだろうみたいな感じでね、
そうですね、
はるか彼方の記憶をそう
ね、
はい、
じゃあもうちょっといきますか、はい、
はい、はい、聖子さんからです、
はい、
西長屋の皆さんこんにちは、
こんにちは、
こんにちは、
はい、初めてお便りします、
あ、初めまして、
ありがとうございます、
はい、私の前の卒業記念のテーマですが、うん、この春次女が大好きな幼稚園を卒園しました、長女の時から5年通った幼稚園でした、園長先生や先生方、娘たちのお友達、そして子どもたちのお母さん方、たくさんの優しさに包まれ幸せいっぱいに、うん、私の家族涙涙の卒園式となりました、うん、もうこの幼稚園の園長先生はギターが堪能で、行事ごとにギターを持ち出して子供たちと歌ってくださいました、いいな、特に夏休みのキャンプファイヤー囲んでの演奏は感動もので、空を仰がなければ涙がこぼれ落ちそうになりました、
なんか長渕でも歌ったのかな、
いや
そう
今でもその歌を聴くと、うん、その時の感情が込み上げてきます、
うん、
やっぱり応援するっていいですね、はい、娘の成長と私を母として、夫を父としてたくさんの優しさを育ててくださった幼稚園に感謝したいと思います、
素晴らしい、
ね、卒園おめでとうございます、
おめでとうございます、
おめでとうございます、いや俺でも自分の息子と娘が、うん、通った幼稚園、
うんうん、
で何が一番びっくりしたって、その、うん、入学式とかに行くとプログラムもらうじゃないですか、
うん、
でそこ の園の歌を、
うん、
可愛いなお子さんが歌っているんですね、
うん、
はい、
ほう、
あの秀樹の妹でデビューしたねスマイルフォーミー、
はい、
スマイルフォーユーの、はい、もう俺結構河合直子さんのファンだったんで、うん、それが一番ドキドキしましたね、
へえ、
まあもちろん歌ったっていうあれだって、別にそこに来て歌ってくれるわけではなく、その歌唱っていうことでね、
うん、
でも行くたんびにこう流れるわけですよ、
ほう、
ほうほう、
録音した音源を流すんですね、
そうですね、
へえ、そういうのもあるんですね、
そうですね、河合直子さんでしたね
うんうん、いい話だない
い話です、
さすが都心の幼稚園
大きな森の小さなお家ですよもうピンとこないね、もう西田からのメンバーにもピンとこないぐらい古い話になるのかない
やいやいや、スマイルフォーミースマイルフォーユーは、うん、ね、あなたがあなたが眩しいので分かりますよ、はい、そう、
喧嘩をやめてですよ、
はい、
いや分かりますが
なのにデビュー曲の大きな森の小さなお家は知らないんですね、
うん、聞かないですね、
うん、知らないですね、
そっか、なんかそんな感じですね
はい、
西長レディオ、はい、というわけで、
はい、
はい、盛り上がりました
なんか今週メールいっぱいでしたね、
いっぱいでしたね、
ね、ありがとうございます、
ありがとうございます、
うん、海谷さんとは連絡が取れないまま、
はい、
ね、きっと今どこかで頑張っているんですよ、はい、
多分ね、そんなと思いますけれどもね、はい、また次回はね、
はい、
またみんな一緒に、そうだからね、次回は、うん、というかね、あの緊急事態宣言も開けて、はい、
録音、
まあ、どうなっているかという感じですけれども、ね、ちょっとこう
もう一つピシッとこう頑張って締めてね、うん、やっぱりまたライブとかもできるような環境でね、
はい、
はい、うん、皆さんにお会いしたいななんて思いますけれども、
はい、そうですね、
あのまた僕らの中であれですよね、危険な狩りの時期が来たかもしれないですよね、
うん、そうなんですよ、危険な狩りの時期が来るので、
頑張っていきたいですね、
はい、今回は頑張っていきたいです、
いろいろなんかこう、はい、うん、上に乗って操ったりとか、
はい、
いろいろなんかねあるんです、新しいのが、はい、それを習得しないと、
ね、そうですね、
ね、
はい、
なのでね、ちょっとリハビリが必要ですね、
そうですね、あの、はい、次回がほぼほぼモンハンの話、はい、モンハンって言っちゃったわ
言っちゃった
まあ次回がね、
はい、
もうその話ばかりにならないようにね、
はい、ね、
しなきゃなんですけれども、
う
ん、またあの、はい、メールの募集は、はい、ツイッターの方で、
はい
はい
はい、
していきたいと思いますがね、だいたいいつもギリギリになりますけれども、はい、どうぞよろしくお願いいたします、
はい、お願いします、
ということで西流れ4月号、今回ここまでのお相手はカッペと
タケポンと
王様と
カツラちゃんでした、
はい、次回5月号にはお宮さんもいることを願って、はい、また、はい、お会いいたしましょう、それじゃあね、
ジアノクラックレーダー。